ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。落語会講座も4回目に入りまして、まあ、少しずつもう具体的なですね、制作の問題になってまいりました。私の著書なんかもあるんですが、今までは大体人間っていうのは50歳まで働いて、50歳以降隠居するというのが日本の常識でした。今から100年前、わずか1920年ですね。日本人の男女の平均寿命は43歳、男女とも43歳でしたから、まあ、それを50歳と見てもですね、まあ、50歳まで働いて、それから15年生きる。65で、まあ、この世を去るというのが標準の状態でした。まあ、今から見ればもちろん変わってますんでね、そんなのは常識にならないって言ってもですね、現在の制度設計も全部そうなっておりますので、年金の問題なんかがこじれるということですね。ですから、年金の問題なんか考えるにしても、それから子供の人生を考えるにしても、共同親権考えるにしてもですね、やはり今だけを考えるわけいかないんで、まあ、せめてこれまでの100年、まあ、今後の50年ぐらいは考えないとですね、今どうするって言ったって今制度が変わるわけじゃありませんし、今まで生きてた人のこともありますんで、自分だけを考えて社会の制度を考えるというわけにもいかないんですね。で、最近私は最近というか10年ぐらい前から、平均寿命が伸びて、まあ、100年人生というのがやがて来る。まあ、間もなく来るんで、まあ、それに合わせた人生設計がいるということで、まあ、随分講演とか本も2冊ほど書いてきました。この表にもですね、なんか細長い青と赤の図がありますけど、これがいわゆる人口ピラミッドって全然最近ピラミッドの形してないんですが、0歳児から100歳までの人の人口の分布ですね。昔は子供が多かったんですけど、これ2050年ですから、今から25年後ぐらいなんですね。ですから、ちょうど今後のことを考えるには25年ぐらい先がちょうどいいんですね。それでその頃はどうなってるかって、一番膨れて人口の多い年齢がこれ70歳です。ですから、今から50年になると人口の一番多いのが70歳ですからね。この人口の多い、一番多い70歳が年金なんかもらってちゃひなですね。到底日本社会は成り立ちません。で、結局これ見ますと、60歳以上、ちょうど寸法を大体合わせてますので、60歳以上の人口が一番多くて、それから働き盛りの16歳から60歳が、まあまあ中間と。それで、15歳以下の子供ってのはほとんどいないと。まあ20歳以上ぐらいになるんですけどね、このグラフです。そういうような状態になるわけですね。それこの人口の分布ってのはほとんど当たります。なんで予想が当たるかっていうとですね、もうすでに生まれてる人、これは今から25年後ぐらいですから、もう0歳児まで生まれてますからね。現在の25歳の人から上の人はもう値が決まってるんですよ。それから平均寿命の伸びもね、大体もう、きちっと分かってます。そうしますと、あと、不確定なのは、こういう人口分布で示すときに不確定なのは、まあ、25年後ぐらいですと、今から25年後までどのくらいの数が生まれてくるかってことですけども、これも、現在結婚してる人とかね、結婚してる人の出生の比率だとか、まあ、そういうものが分かってますので、まあ、かなり正確と思ってもいいんですね。そうしてみますと、それで男性と女性と LGBT ちょっと加えておきましたが、15歳以下の子供っていうのは非常に数が少ないってことが分かりますね。それから16歳から60歳、ここは一番年齢も長く取ったんですね。44歳の幅がありますから、まあ中核、まあ社会の中核をなす人っていうのが、まあ、男性、女性とおられるわけですね。それから60歳以上の人が、まあ、40年生きるわけですが、まあ、どんどんどんどん、今までですと、60歳、61歳とどんどん数が減るんですけども、そういうことなくて、70歳ぐらいまでむしろ人数が多いというような状態になってるわけですね。私はこの線よりか、死亡率が、高齢者の死亡率が下がってくると思いますので、もうちょっと、この70歳以上の減り方が少なくなると思っております。まあそういう点で頭でっかちの日本ということになりますので、まあ、それに応じてやらなきゃいけませんね。で、今までのこういったものの議論はですね、 国のことばっか考えて、個人個人の幸福を考えてないということなんで、私はそういう見地ではありません。学問というのは、国全体が栄えればいいというものではなくて、やっぱりそこに住む人が幸福であるということが問題ですね。で、ちょっと個別に考えてみますと、15歳以下の子供、これはもう今全然考慮されておりません。つまり発言権がないもんですから、例えば、保育所なんか本当に問題でですね、保育所が足りないって言うけど、保育所が足りないって言ったって子供の考えを聞いたのかと。じゃあ子供は意見述べませんって言うから、それは育児学とか生物学とか、そういう人たちがちゃんと代弁せんでいかんのですね。で、子供はやっぱりですね、現在のところですよ。これ別に私こだわっておりません。これから議論をみんなにするんですけども、お母さんに育てられるのを望んでおります。育児学の人をじっくり話を聞きますとね、子供っていうのは、とつき10日お母さんのお腹の中にいて、で、生まれてから1年半、授乳期間はお母さんから授乳を受けますから、非常にお母さんと子供の連絡が密なんですね。それであと1年半、つまり3歳になるまではですね、まあ、離乳期なんですけども、それもやはりお母さんとの結びつきが非常に強いんです。それで具体的な話も随分お聞きしてるんですが、育児学の方の大体共通した意見はですね、妊娠してからまあ約1年ですね、嫁き10日です。1年。それから3年。合計4年はですね、やはりお母さんは子供のために生きてほしいというふうに言っております。これはですね、決してわがままではありません。赤ちゃんというのは言葉は聞けませんから、赤ちゃんはですね、お腹の中も含めて4年間はですね、お母さんが大切なんですね。すごく自分の人生にとって本当に大切なんです。この私は子供のね、希望を最大限生かすべきだと思っております。お父さんは絶対ダメなんですね。これはまあ哺乳動物の一般的な規則ですね。哺乳動物でメスが子供を生育させるのが普通で、オスは子供を生育させられません。これはもう生物の原則ですから、この世の中にオスメス、男女がいる限り、女の人が子宮を持っておっぱいを持っている限りはですね、我々の宿命ではないかと思います。したがって、保育所足りないとか、保育所に子供は入れればいいっていうのは、子供が無口だから、あまり意見言えないからということで、まあ、弱い人を圧迫してるということになると思います。社会で一番いけないのは声が大きい人とか、力のある人の声を聞いて、力がなかったり、あまりきちっと発言できない人のことを無視する社会が一番悲惨な社会なんですね。その意味で、もう一度15歳以下の子供の生育というものを我々は本当に子供の代わりとなって真剣に考えなければいけないと思うんですね。まあ、最近産経新聞が LGBT に関する、15歳以下の女性の本を出しましたね。とてもいい本ですね。ところがそれに対して、まあ、思春期の女性ですね。思春期の女性の苦しみについて、なんだっつって産経新聞出版に殴り込んできた人もいるらしくて、僕はもう本当にね、大人ってなんでそんなに身勝手なんだろうと思いましたね。っていうのは、思春期っていうのはですね、自分が今までずっと育ってくれた両親ですらね、本当に両親は僕の両親だろうか、親だろうかと悩んだりする時期なんです。これはですね、思春期独特の問題なんですね。それから最近では男女どうのこうのって言ってですね、埼玉県かなんかが公立の男女の個別の教育をやめて全部共学にしろということを指導しようとしておりますが、これもですね、男と女という問題と子供という問題は別に考えなきゃいけないんですね。この図はそうなっておりますが、子供のことを考えなきゃいけない。で、思春期の時は非常に子供は不安定になるんですね。その LGBT の問題についても、しっかりした女性であり、心も女性で、体も女性の人が思春期の時は一時期ですね、私は女なんだろうかとか、本当に女なんだろうかとか、それから私は男に性転換すべきじゃないかとか、こう強く思う時期があるんですね。 これは正常な心理の働きではないんです。それをですね、もちろん LGBT の人に私は何の、気持ちを持っておりませんし、むしろ友達もすごく多いし、LGBT の友達は僕とすごく親しい、気脈も通じてるんですよ。僕がそういう偏見とか持ってないってことよく知ってますからね。すごく友達も多いんですが、しかし、それとは別の問題なんです。思春期の女性に特有のですね、心の不安定さを利用して、有利に、自分が有利になろうっていう人たちがいるんですよ。本当にこう、僕は人間としてどうかなというふうに思いますね。ですから15歳以下の子供っていうのは、できれば男女が離れてた方がいいんです。っていうのは悩みが2つになっちゃうんですね。自分が人間として生育していく時の自分の心の乱れと、やっぱり性的な発達がありますから。だから人間としての悩みと男女の悩みを被るんですよ。まあ、特に14歳ぐらいから、まあ、18歳ぐらいまではですね、被るんですね。ですからその間の子供をどう育てるかっていうことはですね、やはり我々の大人の責任であると私は強く思っておりまして、男女という問題でそれを切るわけにはいかない。子供と大人という問題で捉えなきゃいけない。だから、この前テレビでやってましたけど、本当にこう無責任な発言でしたね。子供のことを大人と、男と女の問題として捉えてるんですよ。子供はですね、子供の問題として捉えなきゃいけない。じゃあ何歳かっていうんで僕迷ったんですけど、まあ、せいぜい頑張っても16。それまではやっぱり子供として大人がですね、考えてあげなきゃいけないんですね。私、大学教育であってもですね、非常に世の中が変だなと思いました。まだ大学生、18から22でもですね、私はね、たとえ犯罪を起こしても、あまり重罰はいけないと思います。それは、18歳から22歳の子供っていうか大学生見ますとね、本当にまだわからない時代なんです。できるだけ犯罪とかそういうのから遠ざけてあげて、そして心が落ち着くまでの時間をですね、与えてあげることが、僕は大人として大切だと思うんです。ですから、ここは本当は二十歳と書きたいんですけど、議論の前にあまり私の意見を出しちゃいけないと思いまして、まあ、ギリギリ16まで譲りました。それで16の今度は男性ですね。16から60歳までの男性って今のところ働き盛りですから、問題は少ないんですが、IT、AI が進んできますと、ここの人たちが大量に失業します。この問題がありますけども、新しい職業についてはあまり心配がないので、まあまあ大丈夫と思っておっていいでしょうね。それから16歳から60歳の女性ですね。結婚も非常に遅くなってきました。女性の体っていうのは、生まれた時に卵子を作りますので、まあ35ぐらいで老化します。男性の精子は6ヶ月ごとに作り直しますので、より、寿命が長いんですけども、半年ごととか3ヶ月ごとに廃棄して新しい精子を作っていきますから、その点では男性の方がその意味でも有利って言ったら変ですけども、まあ老化という点じゃ考えなくていいんですね。それから女性も50代でほぼ閉経もしくはそれに近くなります。そういうことがいろいろありましてね。で、16歳から60歳の女性っていうのはもうこれを2つに分けなきゃいけないかなと思いますね。結婚して子供がいる女性と、結婚していない女性とがやっぱりだいぶ目的も違いますし、財政状態も違いますし、まあ、女性の場合は居住地もですね、制限がありますね。まあ、危険なところに住めないとか、そういうこともありますんで、これは今、これ一応16歳から60歳の男っていうのを一括りにして、16歳から60歳の女性を一括りにしましたけども、私はどうも現在の結婚の比率ですね、それからこの横にある人口分布から見ても、ちょっと荒いかなって気がいたしますね。これは今後、まあ女性も交えて議論をしてですね、16歳から60歳を結婚、家庭あり、家庭なし、もしくは子供あり、子供なしで区分する必要があるかもしれません。それから60歳以上の男性ですね、僕は今までこれを50歳以上としておりますが、まあ60歳としましてもね、60歳以上の男性というのは全くやることが一応ないんですよ。これは別に私の意見じゃないんですね。武田は60歳以上の男は生きてる価値がないと言うけども、何ということ言うんだっつって怒る人がいるんですけども、 私が言ってるのは、政策を決めたり、人生を考えたりしたときに、希望とかそういうものじゃなくて、現実を見て、みんなが愛情を持って議論するってことが必要だと思ってますね。で、それが抜けてるので、ちょっと待ってくださいね。それが抜けてるので、例えば、65歳以上でしょうかね。70歳以上でしょうか。運転免許証の制限をしたり、試験をして落としたりしてますね。これは、本当に大きな問題で、60歳以上の、まあ、70歳以上ですか、男性でもですね、いろんなご商売をされて、そして運転免許がどうしても必要だという人がいっぱいいるんですね。まあ、それに対してはもう十分に車の改造でも対応できますし、また、もともとこの前、毎日新聞が記事にしておりましたけど、全く科学的ではありませんでした。70歳以上は運転のし間違いが多いと言ってましたけども、全然20代と比較しておりません。20代は乱暴な運転で、70代は、運転ミスが多いから70代の免許を制限すべきだ。こういう記事でしたね。こういうその年齢によってですね、間違った記事を書く新聞はですね、私は日本の将来を見てないと思いますね。日本の将来は、この人口分布で見るようにですね、60歳以上が主体なんですよ。その人たちを、その社会から追放しようと思ってもそれ無理なんです。むしろ70歳以上でも年金をもらわなくていい人をどうやって増やしていくかっていうことが問題なんですから、年金受給者が減っていくためにはね、70歳以上の人が大いに元気で働いてもらわなきゃいけない。そのためには現在いっぱいやることがあります。例えば血圧の基準でもコレステロールの基準でも、そういう健康の基準がすべて年齢を無視しております。年齢を無視した基準なんか何の役にも立ちません。20歳の男性と80歳の男性が同じ血圧の基準とか、同じコレステロールの基準でやっていけるはずがありません。女性もそうですね。閉経前のまだ子供が産めるような女性と、閉経後の80歳、90歳の女性とは全く健康の重点の置き方が違います。これを社会の将来を見ないで、議論もしないで決めてるところに、この私が落語会講座というものをやっている一つの大きな原因なんですね。私たちは、人を抑圧するために、人を苦しめるために政治をやってるんじゃありません。学問もそうです。学問も政治も経済も、すべてのことは、この5つの枠にそれぞれいる人たちが、それぞれ幸福になるように生きる。これを大前提にしなきゃいけません。だから毎日新聞ものすごく反省してほしいんですよ。あの記事は明らかに、年取った高齢者の運転をやめさせるように、もう記事をごまかしてごまかして書いたっていう、そういう記事ですから、おそらく記者の人が若くて、老人が年金をもらっていることに腹を立てて書いたという場合が多いんですけどね。そうするとますます年金の負担が増えます。やっぱり年取って働けるように、そういう人生を歩いてもらわなきゃいけません。私のことを言うと非常にまた角が立つんですが、私が今、自分のある程度労働で人生を送っていってるのは、私はこう計画を立てて、そして自分の体が悪くならないように、頭がボケないように、いろいろな点で工夫をして今まで生きてきました。ですからまだ今のところですよ。明日もダメになるかもしれませんが、今のところ社会人として活動してます。そういう80歳を作らないと、この人口分布の中では存在できないと私は思ってるんですね。これをまあ、多くの人が議論をして、そして、日本で生まれて本当に良かったと思ってこの世を去るような社会を作っていきたいと思っております。これについては私はコメント欄に批判が出るのをものすごく嫌です。こんなことに批判をしてもですね、ますます皆さんが不幸な人生を歩くことになります。前向きに捉えて、じゃあ自分はどういうふうに考えてるのか、どうしたらいいのかというコメントを期待しております。批判的なコメントは一切いりません。